北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、6月後半配信スタートでございます。スタートね、一曲聴いていただきたいと思います。スケキヨでリターン。棚の上へ、知りたくないことばかり耳につくぜ。作業着の親父が言うには、この長が立つ湯が開けたらしい。ふてくされた7月なめくじみたいに、ぬるぬるとただ落ちてくだけかい。 Oh yeah! 感情からそういくつもの言葉が生まれて、嫌われもしただろう。感動が降り注ぐ丘にまた登れたら何が見えるだろう。はい、というわけで始まりました、トンボのメガネは色メガネ、6月後半配信スタートでございますね。もう一発目にね、スケキヨ兄さんの曲を聴いていただきましたからね。ミュージックゼロチャンネルの、先輩でございますからね、ちょっと身を引き締めてオープニングトーク張り切っていきたいななんて思っております。というかね、6月の16日ね、これを配信した当日にね、聴いていただいている方にとってはね、今日は16日、6月の第3日曜日ということで、ね、父の日でございますね。皆さんお父さんに何かしました？ね、もしちょっと今回なんかねやるのは忘れちゃったよっていう方なんかはね、まあ、今からあのね、前回の配信でもお伝えしましたけど、あの白いバラをね買ってくるとかね、あのもしこれをね、もう6月16日以降ね、17日以降に聞いて、あ、そういえば父の日何もしてなかったなーっていうあなたは、台湾のね、あの台湾の父の日は8月8、パパで8月8日、8月のね、8日がね、8月8日が、一応父の日っていう扱いらしいですから、今回はなかったことにして、8月8日に、白いバラ送ってあげてください。ね、一応忘れてないよと、感謝の気持ち残ってるよっていう気持ちだけできっとお父さんは喜んでくれるはずですから。ね、時期ちげえよっていうね、ツッコミも期待しつつ、そんな、サプライズもいいんじゃないでしょうか。そしてですね、皆さん、やっぱね、もう令和になってね、時代がほんと進んできましたね。最近ネットのニュースでね、見たんですけど、Google グラスってわかります？Google が出してる、なんかメガネ型の、AR で、作業とかができるやつ、メガネかけて、目の方に、なんか直接、なんかダイレクトに文章とかね、外の景色が見えながら文章とかを見えるようなやつが、なんか新バージョンがね、出たらしいですよ。まあ、一般向けじゃなくてね、企業向けの、商品ではあるんで、なかなかね、一般で、生活してれば、触れ合う機会はあまりないかなとは思うんですけどもね。ちょっとね、羨ましいなと思ってるんですよ。ほんとね、一般向けに出たら欲しいなって昔から実はね、私思ってたんですよね。Google グラス。普段からメガネをかけてる私からしますとね、その、新時代のメガネ感というかね、憧れがございまして、まあ、多分、いろいろね、何ですか？それをかけたまま出かけたら、ね、いろいろ、なんでしょう。いろんな字が見えちゃったりするからね、それで運転したりしたら危ないとかね、いろいろあったりして、なかなか個人仕様でのね、販売に至ってない部分もあるのかなとは思うんですけども、本当ね、自宅で使用する分には使えるようになってくれたら私は嬉しいなと思っております。 だって楽しくない？なんかあの、なんすか、あの、アイアンマンとか、てか、なんかやってるじゃないですか、なんか、あの、空間に手をかざしてさ、あの、なんか文字を動かしたり、あの、画像を移動させたりしてるじゃん、なんかそういうことができそうじゃない？なんか、そういう AR のグラスとか使ったら。だから、あの、ちょっとね、憧れてます。なので、早くそういうのがね、一般で使えるようになる社会になったらいいなと思っている今日この頃でございます。というわけでね、じゃあ、そういうの作るよって言ってくれる Google の社員さんからも連絡を待ってます。というわけでね、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックズラチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけでね、始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが、自分のね、読みたいなと思う文章を勝手に考えて勝手に読んじゃう、そんなコーナーでございます。今回はですね、時期的にですよ、もうね、どの地域もちょっとジメジメしてきたんじゃないですか。ね、梅雨前線が猛威を振るっておりますのでね、それにちなんだ、ナレーションを今回は考えてきたんですけども、ね、ちょっとね、この梅雨前線ね、梅雨がちょっと楽しくなればいいなと思ってね、なんかこういう発見ができたらいいな、そんなナレーションになっております。というわけでね、聞いてください、どうぞ。梅雨のこの時期、ふとしっとりと濡れた葉っぱに目を向けると、愛らしい姿で葉っぱの上を移動するカタツムリが。カタツムリは成長とともに殻も大きくなっていきます。殻の巻き具合も年を重ねれば重ねるほど渦を巻いていきます。そのためカタツムリのおおよその年齢は殻を見れば推測することができるのです。カタツムリを見つけたら、そのカタツムリは何歳なのか、みんなで観察してみるのも梅雨を楽しむ一つの方法かもしれません。はい、というわけでね、聞いていただきましたね、カタツムリの殻の巻き具合ね、だから年輪みたいな、木の年輪みたいな感じで、年ごとに巻いていくみたいですよ。なんでぜひぜひね、カタツムリ葉っぱの上とかで見つけたら、皆さんもね、あ、これめっちゃ長生きしてるやんみたいなのを探していただけると楽しいんじゃないかななんて思ったりします。そしてね、カタツムリってでんでんムシムシカタツムリって言うじゃないですか。だから私てっきりカタツムリってなんか系統的には虫なのかなと思ったら、あいつら貝なんですね。これを作るのになんかちょっと調べ物をしてたんですけど、あいつら貝だっていうことを知って、なんか料理であるじゃないですか、エスカルゴ料理。あ、あれって貝料理なんだっていうことをね、初めて今ここで知りました。いや、なんか、エスカルゴ、なんかみんな気持ち悪いとか、言う人もいるじゃないですか、なんか。ね、なんかエスカルゴ、食べたくないっていう人もいるけど、貝料理って思ったら、あれ、なんか普通に美味しそうじゃないって思えてきません？そう、なんでね、ちょっと私ね、ちょっと今回のこのナレーションを作るにあたって、ちょっと一つの偏見がなくなってね、ちょっと気分がいいです。でね、ま、ついでにね、いろいろ、なんか、カタツムリについて熱く語るわけじゃないんですけど、ね、調べてたらね、結構知らないことがたくさんあってね、 あの、カタツムリって、あの、男女がね、ないんですって。だから、あの、どっちでもいいんですって、あの、雌雄同体。だから男の子だし、女の子なんだって。だからね、あの、もう、何、大人になったカタツムリさんが2匹いればね、もうそれはね、もう関係ないんだって。もうそこに愛が生まれるらしいわ。なんだこのキャラ。あとね、カタツムリ。カタツムリが進化するとナメクジなんだって。見た目退化してんのにね。なんてね、いう、あの、カタツムリ雑学。ね、あの、女子には受けが悪いかもしれませんが、まあ、カタツムリがね、貝だっていうことだけ、皆さん覚えて帰っていただけると、嬉しいな、なんて思います。なんで、あの、エスカルゴは、貝料理です。虫じゃねえす、あれ。あの、気持ち悪くねえす。ホタテ食うようなもんなんで。サザエ食うようなもんなんで。みんなそこだけ、エスカルゴのやつのことをよろしく頼みます。というわけでね、今日はね、もう一個、ナレーション用意してきました。ね、ちょっとね、気持ちをね、若返らして、ちょっと作ってみたんでね。皆さん、これを聞く皆さんもちょっと10代の気持ちになって聞いてほしい。ちょっと短めなんですけどね、ちょっと甘酸っぱいような、まあ、ナレーション、作ってみたんで、聞いてください。どうぞ。
君と帰りたいんだ。一緒に。一つの傘で、お互いに濡れないように、身を寄せて。それでも二人とも肩を濡らしてた。これは梅雨がくれたチャンスだから、伝えたいんだ、僕の気持ちを。雨の音は青春の音に似ている。
はい。というわけでね、聞いていただきました。ね、ちょっと読みながらね、気持ちがちょっとこっぱずかしい気持ちがね、込み上げてきたんですけども、まあ、イメージは中高かな、中学校、高校の、帰り道かな、ね、好きなことを、ね、ちょっと傘が、ね、一つの傘であいがいがさして、帰るっていう、そんな情景をね、思い浮かべていただけたらいいなぁなんて思ってますね。なんでこれを聞いてる中高生の方々はね、今の自分に重ねていただき、もうね、過去中高生だった、方々はね、ちょっとその頃を懐かしんでね、ちょっとキュンとした気持ちを思い出していただければなぁなんて思います。で、まぁ、このナレーション自体のね、イメージとしては、なんでしょう、スポーツ清涼飲料水の CM とかのイメージですよね。おかわりスウェットとか、その辺のイメージ。で、読んでみましたけども、どうですか？雰囲気は伝わっていただけたかな？いただけてたらいいな、なんて思っております。いやー、でもね、こんなね、キュンキュンするようなね、ことはなかったなー。いや、一応ね、まあ、人並みだったのかわかんないんだけど、ちょっとね、好きなことができたりしたこともありましたけどもね、中高の時に。でも、あやがさ、知ったことはないかな、あるかな、一回くらい。あるかもしんない。あるかもしんないけどね、でも、なんか、思い出すのも恥ずかしいからやめよう。なんか、なんでもしね、トンボくんとあやがさしたことあるよっていう、世の多くの女性は、皆さんコメントください私のことでしょってね、まあ、こんな感じで、まあね、梅雨をね、ちょっと青春とね、一緒になんかいい思い出にできたらいいなーなんて思いましたのでこんなナレーションになりましたとさというわけでね、この辺で一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください。セックスレックスで Once AgainShit
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、 MC のナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけで、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私ともが外に飛び出して、取材したり、街をプラプラしたりして、そんなね情報、そんな状態状況をね、録音して皆さんにお届けするというコーナーになっております。でね、今回なんですけども、前回のね、6月前半の配信が東伏見編をね、お送りしてたんですけども、今回ねちょっとねその続きで行く予定ではあるんだけども、ちょっとね尺の都合とかもあってね、ちょっと構成が変わるかもしれんというわけで、一応そのね続きもののつもりでいるけど、もしちょっと違う感じになってたらごめんねというわけで、ちょっとどうなってるかも含めて、ワクワクドキドキしながら聞いてくださいというわけで聞いてください、どうぞ。
ね、ここ平和市伏見公園、なかなかなんか素敵な広い公園で、ね、子供たちだったり、ワンちゃん連れのご家族だったり結構多くいらっしゃいますね。じゃあちょっとね、この辺のベンチでちょっと休憩しながらエネルギー補給しましょうか。まずはね、駅前でいただいたお団子からいただきましょうか。もうせっかくなんでね、お店の名前がそのままね商品名になってる伏見団子、いただきましょう。きなこっぽいですね、きなこ団子っぽい感じですね。いただきます。うん、うん、うまっ、うん、まっ、うん、きのこ団子な、きなこのねお団子なんですけど、お餅がね焼いてあって、歯ごたえがすごいしっかりしてる、中もすっごいもちもちで、でこのちょっと焦げ目のついた表面の香ばしい感じときなこがすごいマッチしてね、めっちゃうまいっすねこれ。うん、疲れた体で染みますね。ちょっと気になった醤油団子、これはしょっぱい系なんですかね、ちょっといただいてみましょう。醤油焼きだったかな名前は。あ、醤油焼きうまいな。これは醤油だれかな、お餅をタレつけながら焼いたやつで、すごい香ばしくて、醤油のちょっとした塩味というかね、しょっぱい系のお団子で、いやこれちょっとね間に挟んでよかった。すげえ、もうすげえうまい。このね焼いてる香ばしさとか香りとかね、すっごいうまいですね。そして最後定番みたらし、みたらし好きなんですよね。よいしょ、この焼いてある香ばしい串団子にみたらしのね醤油の香りと甘さがマッチしてね、いやほんとこれ ね疲れ取るなって感じ。でもなんだかんだね一番好きだったのやっぱり店名がついてるだけあるね、伏見団子、あれねこれうまいね、きなこ、きなこのお団子なんだけど、うん、お餅とすごいマッチしてて最高っすね。このお団子と焼いてあるね団子と もちもちっとした団子ときな粉のマッチングが絶妙でめっちゃうまいっすよね。しかもね、もうこれでほんと何個でもいけるっす。よかった、2本買っといて。やっぱね、お団子屋さん、お店でね、しっかり、ね、団子焼いて作ってるだけあって、ほんと、あったかくて、うまいっす。そして、ね、朝日製菓さんのかりんとうも、ちょっといただいちゃいましょうか。ちょっとね、たくさん買っちゃったんで、ね、全部は紹介できないかなと思うんですけど、季節限定だったかな。まあ今の時期ある。もうもうかりんとね、牛乳を水の代わりに使ったかりんとうさんでね、ミルクの香りがするというかね、風味がするかりんとうみたいですね。いただきます。これね、牛乳かりんとうみたいなのね、好きなんですよね。ま、間違いないね。やっぱ噛み締めるごとに、なんでしょう、ミルクの甘みを感じる。ミルクの風味と甘みを感じて。あと気になったの紹介しましょう。お店にあった、クッキーかりんとういただきますか。よいしょ。クッキーのような新食感のかりんとうっていうね、ちょっと気になったんじゃ、買っちゃいました。味はね、スタンダードの、黒糖味。ね、買ってきましたよ。いただきます。見た目は普通の黒糖のかりんとうって感じですけど、普通かりんとうって何か下見るとガリッとするよね。すごい硬い印象があると思うんですけど、本当にね、揚げたりしてないのかな。本当にクッキーの生地みたい、サクサクっていう感じ。ガリッガリッっていうよりかサクサクホロホロって感じで、ほんとなんかクッキー生地みたいな感じだから、紅茶とかでも合うかもね、これ。いやーね、結局ね、次の駅まで到着したいけど、結構ね、歩いたね。で、今ちょっと休憩して、ね、お菓子も結構いくつか食べさせていただきましたけど、いやー、私的にはね、もうこんだけでかなり満足。今、東伏見公園なんですけど、まあね、公園で、今、現在地を調べたらね、大体ね、現在地が、最初出発した東伏見とね、次の駅の、西武柳沢駅のね、ちょうど中間くらい。ね、今日もう一回なって、もうたくさん食べたし、ね、ちょっとこれ以上、買ってね、食べる、ね、だけのお腹もあるかなっていうところなんでね、希望としてはね、一駅ずつ進んでいければなと思ってたんですけど、ちょっと今日はね、お腹いっぱいお腹いっぱいなんで、ちょっとね、またちょっと日を改めて、またね、東伏見公園からちょっと出発したいなと思います。再出発して西武柳沢まで行くね、行って再度サイコロ振ろう。またね、ちょっと続きを進めていけたらいいなと思いますんで、ね、ちょっと不本意ながら今日はここまでにしましょう。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ちょっとね、私自身もね、結局どんな感じで音源が流れたのかね、ちょっと今まだ自信がない状態になってるので、ね、なかなかうまいコメントはできないんですけども、きっとね、皆様がね、クスクスウフフしてくれるようなね、そんな楽しい音源になっているんじゃないかなと思いますので、期待してます、自分自身に。でね、ま、なんだかんだどんな音源にしろ多分、また来月に続く感じになるかなーっていうとこなのでね、その辺もちょっと、期待して、待っていていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、ロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ち ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアンスリウム晴れのち曇りデイ。
晴れのち曇りデイ、心まで灰色に塗りつぶされてく。冷たい雨に降られてもまたそのうち晴れるから、どうか願いその雨が晴れてしまうまで。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアンスリウム晴れのち曇りデイ。
ミュージックゼロチャンネル。
エンディングトーク。はい、というわけでね、エンディング、6月もね、6月の配信も終わりのお時間が近づいてまいりました。ね、毎回思うんですがね、寂しい時間ではあるんですけどもね、6月、ね、終わりということはですよ、今年も半分終わり、ね、みんな、ね、このワード最近めっちゃ聞いてると思うけど、ね、上半期もね、もうすぐ終わりでございますよ。ね、2019年、ね、皆様、どうでした？半分折り返しますけども。ね、そろそろね、2019年やりたかったことね、年始にね、これやるぞって思ってたことね、皆さん、実現できてますか？まあ、まだね、残り半分ありますから、そこでね、全部、クリアするっていうこともね、全然難しいことじゃないのかなとも思いますのでね、皆さん、そこの、祈願ね、達成に向けて、ここからね、また進んで行こうじゃないかという鼓舞も含めまして、そしてね、そういえばね、あれよあれ、ね、年始にね、年始に考えたわけじゃないけど、まだね、まだ平成だった時よ。これ、まあ、5月配信だからね、配信したのは先月なんだけど、令和になってからなんだけども、言ってた話あるじゃない。そういえば、私、欲しいものがあるってね、先月の配信で、前回かな、喋ってた、欲しいね、DVD ボックス。ね、アメリカのホームドラマのアルフですよ、宇宙人が出てくるやつ。所ジョージさんがね、声優やってるやつね。DVD ボックスね、ついね、なんとか上半期内にね、手に入れましたよ。アルフ、ね、みんな、ね、若い子は知らんと思うけども、この話をね、前回ここでね、トンボのメガネ、色メガネの中で喋った時にね、後に、周りの人に聞いてみたのよ。知ってるって。せいぜいね、27くらいまでかな。27以下のね、子はね、知らんかった、アルフ。なんかね、ちょっとね、ジェネレーションギャップをね、感じたりしたんですけどもね。まあ、我々世代、我々ちょっとね、上の世代の方はみんな大好きでしょうね。アルフ、みんな、大好き、ケモジャのアルフですよ。なんかね、最近ね、アルフごっこをするのにハマってます。笑うときにね、はぁはぁってね、笑うんですよ。はぁはぁ今日も乗ってるぜっていうのをね、すごい言うんですよね。なんで、最近飲みに行ったらね、これめっちゃ使ってます。でね、DVD ボックス、1枚大体2時間くらい入ってて、シーズン1からシーズン4まであるんですね。で、各24話くらいあるからね、DVD 全部で、ね、何枚かな ?24枚くらいあるのかな。で、なんだけど、今ようやくね、24枚中ようやくね、8枚目に入った。まだね、全然折り返してもない。だからね、私の目標としては、とりあえず上半期終わるまでにはね、折り返す。なかなかね、ちょっとずつ見てんのよ。だからね、大体割とね、1日1話くらいは見てる。やっぱね、面白いよ。だからね、ほんとおすすめ。みんな見て、流行らそうよ。はぁはぁって喋るの。これね、ほんとね、近 近くにいるね、25歳の子の前でやったね、はぁみたいな顔されたからね、流行らして、これをやっても許される世界を作りたいです。というわけでね、私もアルフ見て、ちょっとね、アルフ流行らせたいと思いますよっていうメッセージも含めて、ねえか、そんなメッセージ。まあ、あったら嬉しいなと思いますんでね。募集してます。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送りには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。